その日に主イエスは来て、ご自分の生徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で感嘆の的となられます。そうです。あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのです。こうしたことのため、私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方を召しにふさわしいものにし、また道からによって善を求めるあらゆる願いと信仰から出た働きを実現してくださいますように。それは私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって、私たちの主イエスの名があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。このテサロニケ人への手紙第2は、テサロニケ教会、これはギリシャの北のマケドニアにありましたが、その教会にこの今の時代、終わりの時代、つまりイエス様がお生まれになってからこの世の終わりの再臨までの時代、この終わりの時代についての正しい理解を教えるために書かれました。でそこで、恐れないで落ち着いてクリスチャンとしてその終わりの時代、今の時代を生きていくための正しい心備えを与えるために、パウロは第二回伝道旅行の時にテサロニケ伝道を終えてアテネ、コリントに来て、そのコリントでこのテサロニケ人への手紙の第1、第2を書きました。テサロニケでの伝道は、使徒の働きの17章から18章11節あたりによると、パウロが初めてヨーロッパに入って、そしてそこでまずピリピに行きました。その後、神様の導きと恵みのもとにパウロはテサロニケにやってきて、そして迫害のもとでたった3回の安息日しかそこでいることはできなかったのですが、そこで真実なクリスチャンの群れがただ聖霊の恵みによって始まりました。しかしそのパウロの滞在期間が本当に短かったこともあって、まだ今のこの終わりの時代がどういう時代か、そしてイエス様の再臨はどのようにあるのかというような教えがまだ不十分だったようです。そこでパウロはテサロニケから逃れてアテネ、そしてコリントに来た時に第一の手紙に続いて第二の手紙を書きました。そしてこの手紙では、この今の時代、終わりの時代の中でイエス様が恐れるなというふうに語ってらっしゃる、そのイエス様の声をパウロは心の中で覚えながらこの手紙を書いたと思います。ルカの福音書の21章の9節のところで、イエス様は十字架に疲れる前にエルサレムにおいでになった時、オリーブ山でこの世のこれからの時代、終わりの時代についてお話になって、そしてこうおっしゃいました。戦争や暴動のことを聞いても恐れてはいけません。まずそれらのことが必ず起こりますが、終わりはすぐには来ないからです。11節、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。しかしこれらのことすべてが起こる前に、人々はあなた方に手をかけて迫害し、 街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出します。それはあなた方にとって証しをする機会となります。ですからどう弁明するかはあらかじめ考えないと心に決めておきなさい。あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私が与えるからです。そしてルカの21-18で、しかしあなた方の髪の毛一本も失われることはありません。あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさいとおっしゃっています。パウロはおそらくこの第二の手紙を書いて、テサロニケの教会に、迫害下にあるテサロニケの教会に、この今の時代を、終わりの時代を教えるに際して、このイエス様の恐れてはいけませんという言葉、その御心、主の御心が心の中に深く覚えられていたと思います。その御心を受けてテサロニケの教会の人たちも目を覚まして、やがて腕になる再臨の主の希望を持って落ち着いて忠実なクリスチャン生活をするように、パウロはこのテサロニケの手紙第2で語っています。今疫病と戦争と大地震などの天災、そういう終末の時代の印が私たちの今の周りにたくさん現れています。コロナの病気もあり、ウクライナの戦争もあり、そしてインドネシアなどの地震や火山の噴火もあり、そういう終わりの時代の印がたくさん迫ってきている中で、私たち自身は霊的な混迷を感じています。その私たちにこのテサロニケ人の手紙はを通して、神様はパウロの言葉でこの時代に生きている私たちへの導きを教えてくださっています。この手紙のパウロを通しての神様の御言葉そのものから、今晩私たちは直接聞くことができ、直接神様の御言葉に教えられることができます。この御言葉の終わりの時代の今の教えは、今薄暗い先の見えない時代と人生に生きている私たちに、そこを生きていく力を注入する、本当に私たちのクリスチャンとしての力の霊的な源である御言葉がここで与えられていると思います。まず一章から、この終末の時代の今を生きるクリスチャンの霊的な基本姿勢を4つ学ぶことができます。前回11月の20日に火災で説教させていただきましたけれども、そのうちの2つを聞きました。まず1節から4節まででは、感謝すること、この終わりの時代の今の生きるクリスチャンの霊的基本姿勢のまず第一は感謝すること、第二は4節から7節までの苦しみを悟ること、苦難を悟ること、前回この2つを聞きました。この今を生きるクリスチャンの霊的な基本姿勢、神様が私たちにおっしゃってくださっている、この手紙でおっしゃってくださっていること、それは感謝することと苦しみを悟ることでした。感謝と悟りでした。今晩はこの霊的、その一章に書いてある霊的基本姿勢の4つのうちの後の2つを聞いていきたいと思います。 それこの終末の今を生きる霊的な基本姿勢の第3話7節から10節で、希望、イエス様の再臨を待つ希望を持つこと、そして11節から12節で4番目に神様に祈ることであります。終末の今を生きる霊的な基本姿勢の第4は希望と祈りです。ですから御言葉を通して神様ご自身が私たちに今この時代を生きていくとき4つのことを、ここで私たちの霊的な毎日生きていく基本姿勢として教えられます。それは私たちの今生きていること、今神様の御前に思っている心、それらを改めてこれらの御言葉が整えるものだと思います。語りかけていると思います。感謝すること、苦しみを悟ること、そしてイエス様の再臨の希望をいつも持つこと、そして祈ること、感謝と苦しみの悟りと再臨の希望と祈りと、この4つのこと。御言葉は今の私の、またあなたの必要をここでお教えになります。あなたはどうでしょうか。感謝と苦しみの悟り、そして再臨の希望と祈りです。これがあなたがクリスチャンとして生きていくための霊的なパワーソースになります。霊的な力の源になります。この勧めは本当に神様の御言葉そのものからしかその力はやってきません。御言葉から直接教えていただきたいと思います。今晩は特にその中の再臨の希望と神様への祈りの2つの霊的な基本姿勢、それを御言葉から聞いてまいります。まず第一に、この終わりの今を生きるクリスチャンの霊的な基本姿勢の第一は、再臨を待つ希望であります。パウロを通して神様の御言葉に聞きましょう。6節から10節です。神にとって正しいこととは、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることです。このことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いたちと共に天から現れる時に起こります。主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられます。そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前から、そして御力の栄光から退けられることになります。その日に主イエスは来て、ご自分の聖徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で感嘆の的となられます。そうです。あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのです。この終わりの時代に私たちの心がいつも覚えていること、私たちの霊的な基本姿勢、まず第一は、イエス様の再臨の希望を持つということであります。この御言葉を2つに分けて味わいたいと思います。まず、その再臨というのはどういう時か、その再臨の時起こること、それをまずしっかり心に思い出し覚えたいと思います。7節から9節です。で、2番目に、その日に、そのイエス様は 私たちにどのようにおいでになるのか、その日のイエス様にある希望、それを改めて心に深く覚えたいと思います。再臨のその日はどんな時か、その日私たちがイエス様とお会いする、それはどんな希望かということ、これをいつも心の中に持って生きているのが今この終わりの時代を生きている私たちの姿であります。ではまず再臨の時に起こること、7節から9節です。苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることです。このことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いたちと共に天から現れる時に起こります。主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられます。そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前から、そして御力の栄光から退けられることになります。再臨の時起こること、まずその再臨自体はどんな時であったかということを思い出してしっかり心に刻みましょう。それを本当にいつも忘れないで生きていくということが、この今生きるクリスチャンの霊的な基本姿勢ですから。まずその日、それは主の日でありますが、それはあなた方が苦しめられている中でやってくるということがここでまず分かります。再臨の時起こること、まず第一は苦しめられている中でやってきます。苦しめられているあなた方にはと書いてあります。その苦しめられている中で主イエスご自身が燃える炎の中にやってこられます。この炎というのは裁きを普通表しています。イエス様の御裁きをもって全てのものを燃やし尽くしてしまう、そして悪の中から私たちを清めて救い出す、そういう燃える炎の中にイエス様がやってこられます。彼の身力の御使いたちと共にやっておいでになります。これは御使いたちと共にです。しかし御使いたちはイエス様の身力、力ある御使いと書いてありますが、原文では彼のという言葉がついています。イエス様の力ある、イエス様の御力を本当に表す御使いたちと共にイエス様が天から現れられます。その人は私たちが苦しめられている中でやってきます。イエス様は来てくださいます。イエス様ご自身が燃える炎の中に全てを焼き尽くし、全てを清める、その御裁きの炎の中にやってこられます。イエス様の御使いたち、イエス様ご自身の、その一切を支配し裁く御力、それを表す御使いたちと共に天からその力強いイエス様がおられになります。それがその日です。そしてその日一体ではどういうことが起こるのか、二つの面から。一つはその日あなた方にはどういうことが起こるのか、すなわちイエス様を信じる信仰を同じ罪人なのに、聖霊によってまだ私たちは本当に不十分ですが、それでも御霊が私たちの心にイエス様を信じる信仰を与えてくださった。そのイエス様を信じる信仰を与えられているあなた方に、そ そして今苦しめられているあなた方には何がその日起こるのか。もう一つはその時同時にそのイエス様の福音があるのにそれに聞くことがない人たちには何が起こるのかということであります。再臨の時に起こること、そのまずあなた方には何が起こるか。苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることですということが起こるということであります。その日苦しめられているあなた方には安息が与えられます。この苦しめられているあなた方に安息が与えられるということですが、報いとして安息が与えられるとここのところに書いてあります。その報いという言葉ですけれども、この言葉は報いるとか支払いを補うとかそういうような意味がありますが、しかし一番鍵となる翻訳はリリーフという言葉だと思います。リリーフ、つまりその時そのイエス様が苦しめられているあなた方に終わられになるとき、そのとき私たちにもパウロたちにもそのテサロニケの人たちや他のクリスチャンたち皆と共にその神様が顧みてくださるとき、苦しみによって支払った代価を皆もう一度払い戻してくださるときが来る。それを一言で言うとリリーフの時が来る。本当に私たちの心がその癒される、またその苦しみから解かれる、その時がやってくるということであります。それを報いとしての安息というふうに訳しています。が一言で言うとリリーフが与えられる。本当に悩んでいたことからその安堵の息をつくような時、それが与えられるということであります。再臨の時起こること、イエス様がやっておいでになって、その時苦しめられているあなた方に報いとしての安息が与えられる。さらに簡単に一言で言うとリリーフが与えられる。本当に今まで火に火をついで苦しみから苦しみへと生きながらクリスチャンとしてイエス様を信じてやってきました。 その者たちが今やその支払ってきたさまざまな犠牲やそれから苦しみから解き放たれて、そしてその報いの本当の安息を得ることができる、その安息の時、リリーフの時がやってくるということであります。またもう一つの面は、その再臨の時に起こること、その時同時に起こること、誰に起こるのか、八節です。主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々にと書いてあります。イエス様を信じる信仰を、本当に罪人で不信仰なものなのに、御霊によって神様の一方的恵みによって与えられた私たちには、そこまで信仰のために戦ってきたその安息が与えられます。リリーフが与えられます。それを私たち、この終わりの今、イエス様の再臨の時に、そういうリリーフ、報いの安息が来るのだということをいつも心に覚えましょう。しかし同時に、神様を知らない人々、私たちの主イエスの福音があるのに、それに全く聞こうとしない人々には何が起こるのでしょう。その人たちは罰が与えられると、ここに書いてあります。私たちの周りには神様を知らない人ばかりです。特に日本ではそうであります。阪急電車に乗って、そこに一両に何百人も乗っているとして、日本のクリスチャンの数から言うと、その中にクリスチャンは私だけかもしれません。あなただけかもしれない。本当に周りの全ての人たちは神様を知らない人。私たちのイエス様の福音がそれでも日本の中で語られています。聖書はたくさん人々の家にあると思います。しかし皆それを信じることができない、いや開くことも関心を持つこともできない。そのように悪魔によって霊的に心の目、心の耳が閉じさせられてしまっている、そういう人々であります。イエス様がまたおいでになるとき、その人たちはどうなるでしょう。私たちを嘲笑ったり、それから内心蔑んだりしている、そして私たちが信じていることを愚かに、ありえないことを信じていると思っているような人たち、神を知らない人たちや、私イエス様の福音があるのに服さない人々には、その人々はその時知るようになるのです。しかし逆に言うと、私たちは本当に心を彼らのことを思って、そして伝道しなければならないということになります。この終わりの時がやってくると、神様を知らない人たち、私たちの周りにほとんどがそうである人たち、教会やクリスチャンや私たちの語る御言葉にちょっと近づいてくるようでも、なかなかそれに入ってこない人たち、そればかりです。その人たちはその日がやってくると、もう希望がなくなるんです。罰が与えられます。永遠の滅びという刑罰を受けることになります。そのことを考えると、私たちはもちろん人々が救われるのは聖霊によるしかないということを知っています。しかし私たちはそのことを考えると本当に祈らされます。また少しでも努めたいと思うようにされます。なぜならイエス様がおいでになるとき、私たちに苦しみからの安息とリリーフと本当に報いの時がやってくると同時に、それらの人たちには 改めて後悔の時、罰の時がやってくることを私たち知っているからです。私たちの心の中に少しでも愛があるなら、私たちはその時のためにその人々に少しでもイエス様の福音の招きを近く攻めておくということをしなければならないと思うと思います。そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受ける。そのような人たちは永遠にもう滅びてしまう以外ない、それが本当にあるということを経験するようになります。恐ろしいことです。そしてその彼らは主の御前から、そして道からの栄光があるのに、せっかくの道からの栄光がこの世にやってきても、それから退けられることになってしまいます。永遠の滅び、永遠の滅亡、またイエス様の道からの栄光から完全に退けられてしまうこと、それが彼らには起こるのであります。ですから再臨の希望を持って待つ私たちは、終わりの今をこの希望を持って生き抜いていきます。やがてイエス様が天から燃える炎の中に道からを表す見つかりた人と共に現れられる、その時をいつも思います。そしてその時に私たちのいただく報いを、本当の解決を、解放を信じて待ち望みます。と同時にイエス様の福音を聞かない人たち、神様を知らない人たちを待っているその滅び、それに心を痛めて、そして彼らの救いを祈りながら、私たちはその日を待つのであります。私たちはこの再臨の幻を持って終わりの今の日を生き抜いていきます。明日からまた生き抜いていきます。天の王なる救い主イエス様の毎日の御手の守りをいただきながら、この世でこの再臨の希望を持って生きるのが、まず私たちの霊的な基本姿勢です。さて、再臨のお待つ希望のが霊的基本姿勢だということのもう一つの面を次にお話ししたいと思います。それはさらにこのことの中身です。再臨の希望の中身です。それはイエス様ご自身にお会いするということです。十節のところでそのことをパウロは言っております。その日に主イエスは来て、ご自分の生徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で感嘆の的となられます。そうです、あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのです。再臨の時に私たちがイエス様とお会いするということ、それが私たちの再臨を待つ希望の一番の中身の中心であります。それをいつも私たちは覚えて生きていくのが霊的な基本姿勢です。再臨を待つ、でその時起こる私たちへの安息、報いの安息を 覚えて、また福音を拒む人たちへの滅びを心に痛みを思いながら覚えて、再臨を待つということ。しかしその一番の中身はイエス様とお会いするということです。それが再臨の希望の一番中心です。今この世の終わりの今を生きる私たちは、霊的基本姿勢はだからイエス様とお会いするということ、それを待つというのであります。その日に主イエスは来て、その日に誠の主なる神なるイエス様がおいでになります。そしてご自分の生徒たち、皆罪人の汚れた者たちをイエス様がご自分の血をもって清めた者たちです。だから私たち自身には何のその誇るべきところはありません。ただイエス様がご自分の血をもって清められた、もともと罪人である者たち、私たち、その間にイエス様が来られます。だから私たちはイエス様を信じ、イエス様の十字架の死を信じている限り、イエス様が来られることを恐れることはありません。本来私たちはイエス様がおいでになるとき、焼かれてしまい、その燃える炎によって清められてしまうべき存在です。けど私たちはイエス様の血によって贖われて清められていますから、だからイエス様がおいでになるとき恐れる必要はない。イエス様のご自分の生徒たちにイエス様は愛を持って十字架の血を持ってしてくださっているからです。そしてご自分イエス様は私たちの間で、そのような私たちの間で崇められます。崇められるっていう言葉、これ何回かこのところで書いてありますが、この原文には栄光という言葉が入っています。ドクサ、栄光という言葉が入っています。 Receive glory、 栄光をお受けになるんです。イエス様がおいでになって、イエス様に救われた生徒とされた者たち、生徒なんかじゃとてもないはずの者たち、私たちが生徒とされた、イエス様の生徒にしてくださったその者たちの間で、イエス様のご栄光がをイエス様がご栄光を受けられます。 Receive glory。 そして本当に栄誉ある、名誉ある方であるということが現れます。私たちを愛して全く捨てられ、滅びるべきも私たちをのために死んでくださって、私たちを救い出してくださった、そのような贖い主の栄光、救い主の栄光、栄誉ある栄光を持つ方であるということが改めて明らかにされて、イエス様は栄誉をその時お受けになるのです。汚れ果てた罪人たちであった者たちが、ただイエス様の愛と贖いによって救われて、イエス様の周りに集うのです。それによってイエス様がどんな素晴らしい救い主で贖い主かっていう、贖い主としての栄光が明らかになり、イエス様はそのご栄光をお受けになる時になるわけであります。その上で2番目に、その日イエス様は信じたすべての者たちの間で感嘆の的となられます。イエス様を信じた者たちは本当にこの時イエス様の周りに集います。そしてイエス様はその贖いゆえ、見救いゆえ、罪人を清めてご自分の血で救ってゆえに崇められます。栄光を、救い主の栄光を受けになります。そして信じたすべての者たちの間でイエス様は感嘆の的になられる。つまり私たちはその時イエス様とお会いして本当にアメイズ、 驚くのです。本当にマーベル、本当に驚嘆します。イエス様が私たちにとってどんなに素晴らしい主であられ、愛の方であられ、また真実な知恵深い神でいらっしゃるかということ、それを見て私たちはただイエス様に賛美と感嘆の声を上げます。 Wondered という訳もできます。私たちは本当にこの方はなんと素晴らしい方だと心を捉えられるのであります。そのイエス様がおいでになるとき、本当にイエス様がどんな素晴らしい方か、驚くべき方かということを私たちは初めて本当に味わうようになります。私たちはまだイエス様のことを本当にほんの形でしか知りません。本当には知らないんです。イエス様がどんなに素晴らしい方を知ったら、もっと私たちは熱心になるはずですが、私たちの心の罪はそれを妨げています。心はまだ鈍いんです。しかし御霊が私たちをイエス様に結びつけて、強くイエス様の方に引きつけておられますけど、やがて終わりの時が来て、イエス様が到来される時にはイエス様の救い主としての栄光が本当に現れ崇められるようになります。その時私たちはイエス様の本当の素晴らしさを見て Amazed, Marveled, Wondered、 本当に驚き驚嘆し、してこの方は何という方かと思うようになります。今あなたはイエス様のことをまだ十分知らない、私も知らない、本当に不信仰によってまだ妨げられている。だけどイエス様を知るということが全てです。聖書の中で私たちはこの地上でお再臨の前にもイエス様のことがどんなに素晴らしい方か、もっともっと知っていくことができると思います。しかしこの終わりの時こそ私たちは本当にイエス様を知るのです。だから再臨のお待つ希望はイエス様にお会いする希望なのであります。本当のイエス様を理解させていただく、その時が来るのです。私たちの救い主の素晴らしさを知る時が来るのです。そうです、あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのです。そうです、私たち新約聖書の御言葉を通して、神様のお招きを通して、人たちの証を通してイエス様を聖霊によって信じ始めました。その信じたあなたに起こるのであります。あなた方は本当に信じたのです。そのように導かれました。だからやがて見ます、お会いします。今私たちは終わりの時代の今を生きているときに、このイエス様とお会いするという希望を持ってイエス様の御霊に導かれながら生きていくのであります。まず霊的の教室での第一は再臨の希望を持って生きていくということでした。その再臨の日が私たちにとって本当のリリーフ、安息であるということ、それを覚えて生きていくということでした。と同時にそれはやがて本当にイエス様にお会いしてイエス様を感嘆の的というふうに経験する、それを願って生きていくということであります。もう一つの霊的な基本姿勢を11節と12節で覚えたいと思います。この終わりの時代の今を生きるクリスチャンの霊的な基本姿勢、テサロニケの教会の人たちにパウロは 教えます。まず3節で私たちはいつも感謝しなければなりません。クリスチャンの基本姿勢は信仰と愛と希望において、それらをお互いの間に見て本当にいつも感謝することです。クリスチャンの基本姿勢の2は、2番目は、それは4節の後半、あらゆる苦難に耐えながら書いてあります。また5節では、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。7節には、苦しまれているあなた方には報いとして安息を与えると書いてあります。苦しみを悟ることです。クリスチャンの基本姿勢の第2は、苦しみを悟りながら生きていく。苦しみが私たちに忍耐を与える。苦しみを受けているのは神の国のためである。苦しみはやがて必ず報いの安息に至る。そう悟って生きていくことでした。です。クリスチャンの今を生きる基本姿勢の第3、感謝、苦しみの悟りについて今日見たのは、これは再臨の希望でした。再臨の希望を持って生きていくということでした。最後に、クリスチャンの霊的な基本姿勢の最後は、神様に祈るということであります。こうしたことのために私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方を召しにふさわしいものにし、また御力によって善を求めるあらゆる願いと信仰から出た働きを実現してくださいますように。それは私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって、私たちの主イエスの名があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。この終わりの時代である今を生きる霊的姿勢として第4、神様に祈ること。その祈りの背景は今まで書かれてきたことです。まず主の祝福があるということでした。そして祈りの背景は感謝ということでした。また祈りの背景は忍耐と神の国と安息のために苦しみの中に生きているということでした。そしてまたやがてイエス様とお会いする時を待っているということでした。それらの背景の中で、私たちは毎日祈りながら戦って生きていく。これがクリスチャンの基本姿勢になります。ではその祈りの内容は一体どういう内容になるでしょう。11節です。こうしたことのため私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方を召しにふさわしいものにし、また御力によって善を求めるあらゆる願いと信仰から出た働きを実現してくださいますように。祈りの内容は、まず神様があなた方を飯にふさわしいものにしてくださるように、まあ、私たちをと言ってもいいです。神様が私たちを飯にふさわしいものにしてくださるようにという祈りです。この終わりの今を生きるクリスチャンの霊的基本姿勢としての私たちの神様にいつも祈ることは、まず私たちが、あなた方が、教会が召しにふさわしいものにしていただけるように、どうか神様、私たちをあなたのお召しにふさわしいものにしてくださいという祈りです。あなたのお召しが、私の人生へのお召しがありますように、それがはっきり私たちにも分かってきますように、そのお召しにふさわしいものに整えられ用いていただけますようにという祈りであります。 だからこの祈りはあくまでも神中心の祈りだということを覚えたいと思います。この終わりの今を生きるクリスチャンの基本姿勢である神様に祈ることはあくまでも神様中心です。神様が私のために何かをしてくださいということではあるけども、それも神様のためなんです。なさるのは神様で、そしてそれは神様のためです。神様があなたを召しにふさわしいもの、神様のお召しにふさわしいもの、その召しに従って神様に本当にふさわしく使えるものにしてくださるように、神様から出発して神様に戻る、そのことを祈っている。だからあくまでも神中心に祈るということであります。この終わりの世を生きる私たちの霊的な姿勢はあくまでも神様から出て神によってなって神の栄光に帰する。ロマ書の11章の最後に書いてあったように、あくまでも神中心の祈りであります。どうか私たちの神があなた方を召しにふさわしいものにし、また御力によって善を求めるあらゆる願いと信仰から出た働きを実現してくださいますように。さらに一歩進んで具体的に祈りの内容が書かれています。神様があなた方を、または私を、本当に神様の道から、またそれが救い主王なるイエス様に委ねられた道からによって、その善をあくまで行う、御心に沿う心、そのようにしてくださるように、それに習うものに、それを実現するものにしてくださるようにということであります。善を求めるあらゆる願いのための祈りです。これはそのあくまで良いことを求める。そして、そのエウドキアという言葉が書いてありますけれども、これは神様の本当の善意です。神様の私たちへの御心です。私たちがあくまで神様の前にこの世で善を求めて、そして神様の御心を実現するものとなるように、それが召しの内容なわけです。善を求めるあらゆる願いを持つように、神様の御心に沿う良いこと、それをあくまでも求めるものになるようにという願いです。本当に神様が願ってらっしゃることを、その良いことをすることができるようにという祈りです。また信仰から出た働き、私が神様を信じるというところから出た働き、それが私たちの人生で実現していくように、そういう祈りであります。まず祈りの内容をここでパウロは祈りました。この終わりの今を生きる私たちは神様に生きるのが霊的基本姿勢ですが、それは神中心の祈りでした。あなたが、私が本当に神様の召しにふさわしいものにしていただけるようにという祈りでした。その召しというのは神様の道からで導かれて、本当に神様の喜ばれる良いことを、それをその神様の御心に沿って願いを行っていくものにしてくださるように、またただ神様を信じる、そこから信じることから出る行いをするものになり、その信じる信仰から出る行いが実現するようになるようにという祈りでありました。 それが祈りの内容であります。私たちが神様のお召しに、つまり本当にこの世で、この社会で神様のお喜びになることを求め、また私たちの信仰から出た働きが実現するように、働き、そのような召しにふさわしいものにしてくださるようにということでした。次に祈りの目的です。12節のところ、この世の終わりの今を生きる私たち、神様に祈ることは霊的基本姿勢の第4ですが、その祈りの目的、それは私たちの神である父であるイエス・キリストの恵みによって、私たちの主イエスの名があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。祈りの目的はあくまでイエス・キリストの恵みで、恵みがによるものです。祈りの内容はあくまで神中心でした。神様の御心がなるように、神様のお召しが実現するように。しかし祈りの目的はあくまでイエス様の恵みが明らかになるようにということです。イエス様の皆が崇められ、つまり崇めるという言葉はここでまた出てきました。さっきその十節のところに、その日主イエスは来てご自分の生徒たちの間で崇められとありました。それと同じ言葉がここで使ってあります。さっき申し上げたと思いますが、イエス様がご栄光を受けられる、 Receive Glory という意味の言葉です。イエス様ご自身がその御恵みによってご栄光を受けられるようにということが私たちの祈りの目的です。本当にイエス様が褒めたたえられるように、そして私たちの主イエスの名があなた方の間で崇められということは、あなた方が、教会が、私たちがますます主を知り、主にひれ伏し礼拝し、主を愛するようになるように、そのようにしてイエス様がご栄光を私たちの間で受けられるように、皆が崇められるように、それが祈りの目的であります。私たちが祈るのは何でも、私たちのためであために祈るにしても、常にイエス様の皆が本当に崇められるように、皆を崇めさせたまえであります。イエス様がご栄光を受けられるように、そのために私たちが、教会がますます主を知り、主にひれ伏して礼拝し、主を愛するようになるように、それが祈りの目的であります。また最後に、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。そうです、イエス様の皆に栄光が着せられ、イエス様が栄光を受けられる、それが祈りの、私たちの祈ることの究極目的ですが、それは私たちにも及ぶのであります。あなた方もこの主イエス様にあって生きて、そのご栄光に預かる人生となるように、私たちの人生がイエス様のご栄光を表すものとして用いられて、主のご栄光を表すことを通して、イエス様のご栄光がどんなに素晴らしいかを知り、ますます体験し、それに包まれる喜びを持つものとなるように、あなた方も主にあって栄光を受けるために祈るということです。終わりの今を生きる基本姿勢は、この祈りを日々、そして毎週、兄弟姉妹と共に祈りつつ歩むことなのです。その祈りとは神中心の祈りでした。私たちが召しにふさわしいものにお互いなるように、そしてこの社会で神様の 喜ばれる善を求めるその御心に沿ってそれを実現して生きられるように私たちが神様を信じる信仰から出た働きが実現していくようにそういう祈りでした。その目的はただイエス様の恵みによることが明らかになりイエス様の栄光が救い主としての栄光が私たちの教会の中で交わりの中でますます明らかになりそして私たち自身もイエス様のご栄光を表して生きることを通してその栄光を知り栄光に包まれる喜びを受けるようになるようにそれは私たちの神である主であるイエス・キリストの恵みによって私たちの主イエスの名があなた方の間で崇められあなた方の主にあって栄光を受けるためそのために祈る祈りだということであります。今晩はこの霊的な基本姿勢の残りの2つをご一緒に味わってきました。この終わりの時代の今を生きる私たち改めて再臨の時その時に私たちの安息が本当のリリーフが与えられるということを覚えまたイエス様を心から崇めて簡単の的として仰いで知る時がやってくるということそれがどんなに素晴らしいか中心はイエス様の素晴らしさです。それにお会いする時が来るということを覚えて生きていくということであります。また神様に祈るということです。あくまで神中心に私たち自身が神様が飯にふさわしいものにしてくださるようにそしてその究極の目的はイエス様の恵みが明らかになりイエス様の皆が栄光を受けになり私たちもイエス様の栄光を知ってそれに包まれるものになるようにそのように祈りながら歩むことそれが終わりの今を生きる霊的な基本姿勢だということです。感謝と苦しみの悟りとともにこの再臨の希望とイエス様とお会いする希望とそして神様のために本当に神中心に祈る祈りとそれがこの終わりの今を生きる私たちの基本だということ今週心の中にしっかり覚えて歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様パウロが迫害の中で短い期間で伝道しましたテサロニケの教会に今この世の終わりの時代にどのように恐れないでクリスチャンが生きていくかという基本的な姿勢を心に覚えながら語りかけているこの御言葉を今日味わいました。特にイエス様がまたおいでになるイエス様がとお会いするその素晴らしい時をいつも覚えることともちろん私たちイエス様をまだ肉体によってお会いしたことはなくそれがどんな素晴らしい方であるかということは計り知れないことでありますがそのことを待ち望むこととそしてあなたの召しが本当に実現するように祈ることとそれをもって生きていくということでございました。どうか神様そのように私たちが悪魔によってさまざまに惑わされることなくまっすぐ御国に向かってこの世を与えられた期間まっすぐ歩いていくことができるようにこの御言葉を感謝いたします。その歩く道しるべをありがとうございます。今週もどうかこれを覚えつつ生きるように御霊が お導きください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。